ひばりクラブの皆さん、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今度も同じ我々日本人なんですが、炎さんというんでですね、何しろちょっと我々日本人っていうのは話しにくくなったっていうか、いっぱい違うのがありましてね、世の中に、日本の世の中にあんまり日本と違うものがいっぱいあるのに、我ら日本人っていうのも変だなと思うことが結構あるもんですから、それがこう心に引っかかってですね、それを一回説明しないことには先に進みにくくなったっていう感じがあるんですね。で、今日は2回目の太陽光発電なんですよ。で、この写真は、まあ、私の知人が奈良の方から送っていただいたもので、まあ誰でもびっくりするような写真なんですね。まあ割と有名な人が、まあこのカットを出してるらしいんですけども、なんか神社と、それからこれは真ん中のが確かお墓ですね。古墳ですね。その周りの木を全部切っちゃって、まあ林だったかもしれませんし、畑だったかもしれない。その時によりますけどね。そこに太陽光発電を敷き詰めたってやつなんですね。で、これはなんか知事が指示したとかいう話で、まあ、そういう、ね、生い立ちみたいなやつは、まあこの場合どうでもいいんですが、日本人は、ここで我ら日本人で行き詰まっちゃうわけですけど、日本人は、そのくらいの知恵はあるんじゃないかなと思うんですけどね。それが無茶苦茶なんですよ。どういうふうに無茶苦茶かっていうと、まずですね、太陽光で発電する方が CO2 が出ないって言ってるのは全くの科学的な嘘で、これ高校の先生とか中学の先生ってどう教えてるんですかね。まさか間違えと思って教えてる人いないでしょうね。大体おおよそ言えばですね、太陽光で発電しますと、今普通石油火力発電所を主力としますと、標準としますとね、だいたい CO2 が出る量は約3倍なんですよ。電気代も3倍ぐらいだったんですけど、電気代は少しは最近良くなってきて、まあ2倍ぐらいになってるんですね。まあ CO2 がどのくらい出るかってのは科学的なもんですから、これはあんまり変わらないんですけども、お値段がどのくらいになりますかっていうと、それは石油火力発電所よりか高いけど、まあ2倍になるとか3倍になるとか4倍になるっていうのは、その時によるんですね。例えば太陽光発電のパネルっていうのがあるんですけど、これは大体中国が作ってるんで、中国が自分の共産党の自分の金を出して、ただ同然で作らせて輸出するみたいなのがあるんですね。で、そういうやつは、一体お金の点で言うとちょっとわかんなくなっちゃうんですね。ですからまあお金の方は少しは動くんですけど、CO2 がどのくらい出るかなんていうのはこれ科学的に決まるもんですから、ほとんどは変わらないですよ。だけど大体は比例してるんですよ。大体太陽光パネルは中国でヘンテコな方法のやり方で作ってますからね。普通のその1万円かかったら1万円っていうんじゃなくて、1万円かかっても中国の共産党が5000円出したんで、5000円で売ってますとか、そういうのがあるんで、それは中国の共産党で出した5000円っていうのも、結局本当は加算しなきゃいけないんですが、まあそういうことになってないんで、まあややこしくなるだけなんですが、まあいずれにしても、CO2 という面ではですね、まず第一に、普通の石油火力発電所の3倍ぐらい CO2 が出るんですね。で、その3倍ぐらい CO2 が出るのに、温暖化対策の税金を出してるんですね。この税金を出してるのがどうも知事らしいんですよ。まあ、この場合だったら、奈良県の知事ですかね。奈良県の知事は一体どういうつもりなんですかね。税金を出すっていうことは、その知事が出してるんじゃないですよ。税金はもちろん奈良県の県民が出してるんですけど、その出すのを決めてるのが、まあそんなことを日本人に言わなくても大丈夫だと思うんですけどね。最近なんか全然そういうことがわかんない日本人がいて、僕が知事が出してるって、いや、知事じゃありませんよ、先生。それは県民ですよ。それはそうなんだけど、その知事の権限でっていうことですね。知事の権限で出してる。そういうことを日本人がわかんないっていうことはないから、奈良県の知事って日本人なんですかね。ちょっとおかしいんじゃないかと思うんですね。日本人はそういうこう、なんて言うんでしょうか。誠意に戻ることはしませんからね。いつも言ってるように、日本人ってのは全員参加、全員平等、誠意がある人たちですからね。ですから、知事がもしこういうことをやるんだったらば、いや、県民の皆さん、実は太陽光発電っていうのは、CO2 は3倍ぐらい出るんですと。だから温暖化対策とか何にもなりませんが、まあ一応国が アホなんかお金が欲しいからか、税金使いたいかわかりませんけども、なんかの理由で、CO2 を多く出すものを、CO2 を出さないものだというふうに決めたので、それに従いますってわけでしょ？そんな日本国って一体今まであったんですかね？だから今、こう、我ら日本人っていうふうに思ったんだけど、太陽光発電がこんな日本にじゃんじゃんじゃんじゃんできるってことになると、日本人っていうのはもういなくなっちゃったんかなと思ったりもするわけですよ、僕としては。いくらなんでもそんなこんな簡単な話がね、わからないはずがないんですよ、日本人は。日本人はもともと真面目ですから、そんなことは思わないんですね。で、このトリックは何かって言ったら、トリックはもうトリックをかけてるんですよ。もちろん NHK なんかもそれ知ってるわけで、朝日新聞とかもちろん知ってるわけで、知っててごまかしてるわけですけどね。結局、太陽光発電は利権、お金が入るからやりたい。まずそれが一番最初ですね。お金が一番最初。で、やるのには国民を騙さなきゃいけない。こうなりますね、次に。で、騙す方法としては、一番簡単な方法は、太陽光発電で CO2 が出る量を計算するときに、太陽光発電を動かしてるときだけでいいと。作るときはもう全然関係ないと。作るときにどのくらいの CO2 を出すかってことはもう計算に入れません。それをまず決めるんですよ。役所は全部知ってますよ。環境省も知ってるし、通産省も知ってるし、みんな知ってますよ。経産省も知ってるしね。もちろん財務省も知ってます。全部知ってるんだけど、それは国民に嘘をつこうと。どっかで嘘をつかないと、何しろ石油火力発電所の3倍ぐらいの CO2 が出るのに、出ないとして、やっていく、国民の税金を使うわけですから、税金出してるのは国民ですからね。電力代を払ってるのは国民ですから、だからどうしても国民を騙さなきゃいけないんですよ。こういう嘘をついてお金を儲けるっていう方法っていうのは、別に昔は詐欺って言ったんですけど、最近では何て言うんですかね。もう詐欺が横行してるので、それで知事さんに詐欺とも言えないですからね。だから、知事さんが詐欺やった時に、知事さんの面と向かって、あなた詐欺じゃないですかって言っていいんですかね、一体。日本の文化ではそこはちょっと控えるんですよね。小池百合子さんという知事がいますけど、僕も随分一緒にテレビ出たりしましたけど、とにかく、ほとんどが嘘っていうんですかね、ごまかしなんですね。ただ、女の人のもんだから、本当に分かってないのかなと思ったりもするんですね。だって、昔、今言っておられるかどうかわかんないけど、太陽光で発電するやつは無限で無料だとか言ってましたからね。太陽は無限だから、いくらでも太陽光光使っていいと。しかも無料だと。それはね、そこら辺の石ころ持ってきて、石ころを置けば、そこに電線をつなげば、電気が出てくるなら、無料で無限ですよ。ね、それは。だけど、誰でも知ってんじゃないかと思うんですね。太陽光で発電するってことになると、なんか偉い機械がいるなと。まあ、こういうパネルがいると。それもなんかめんどくさいシリコンの、高純度シリコンとかそういうのいると。最近はね、ペロブスカイト、まあこれは鉱石の一種ですけど、ペロブスカイトの一種で、そういう性能を持つものがあるとか、そういうものがあるってことはわかりますよね。それ使わなきゃね。それから電線も引かなきゃいけないし、普通の電気ってのは100ボルトですから、交流100ボルトですから、それに合わせなきゃいけないし、それからまあ大体20年ぐらい経つとダメになるみたいで、それ更新しなきゃいけないしっていうことありますよね。土地も使えますよね。まあそういうことで、無限で無料っていう自身がまず第一嘘なんですよ。で、昔の日本人というか本来の日本人だったらそういう嘘つかないんですよね。一応そう言えてもね、人を騙せても、人を騙すという気持ちがないから、人を騙して自分だけが有名になろうと、人を騙してお金を儲けようっていうのは、日本ではダメなことの中に入ってるわけですね。ですから、太陽光発電ってダメなことのオンパレードなんですよ。まず第一に無限で無料でもないし、それから太陽光発電所を作るときに、パネルを作るときにものすごく金がかかるし、そこから電線ついたり変圧器を置いたりしたら、それでまたすごく維持費も何もかかるし、ということは全部わかるわけですね。ですから、普通のちょっと今までの日本人であれば、いや、太陽光発電が無料で無限だって、それはそんなことないでしょうと。ね。そういう意味じゃ、石油だって地下から掘ってくるときにタダだと、あれは。もともとはタダだと。で、それを掘ってきてただ炊くだけだから、 無限で無料じゃないですか。なんか寿命を聞くと4000年っていうから、4000年っつったら無限とは言えないけど、まあ無限に近いですわね、と。まあこういうことになりますよね。そこ議論しなきゃいけませんね。だけど、まあ一応作るものは全部タダだと。しかも、中国で作ってるから CO2 は出ないと。だけど、そんなことないんですよ。CO2 ってのは気体ですからね。地球のあの空気に全部混ざっちゃいますし。おまけに中国ですから。西風が吹きまして全部日本に来ますからね。だから日本が特別に暖かいってのは僕は CO2 のせいじゃないと思うけど、CO2 だ、CO2 だって言ってる人から見れば、日本の西に中国があるからじゃないですか。そこで出してるから、ああ、日本は CO2 が多いかもしれませんね。ねえ。海に溶けちゃいますけど、そのうちには。ということで、もう、本当にバカらしいんですよ。それがまず第一ね。それから、もう一つは環境の人って変な人なんですよ。環境が大切だっていう人は。だいたい環境が大切だって言ってる人が太陽光発電なんて支持してるんですけどね。これ見てね、これ環境を良くしてると思えます？もうこの頃ね、日本の土地はね、各知事がみんなこなってますからね。知事になるっていう人は僕見てますとね、自分の一番上にで正しいと思ってるから金なんですよ。それから名誉なんで。それで自分が選挙で当選してってこなってますからね。本当に日本を良くしようとか、県を良くしよう、奈良県を良くしようとか、そんなこと思ってる人が知事になってないんですよ。それは僕も知事さん何人か知ってますからね、よくわかります。ええ。知事というのは心の中がどうであるかっていうのはね、心と表面を全然違う形でやれる人っていう特徴はありますけどね。それからもう一つ太陽光発電で、その環境にいいという人に対してちょっとね、僕ね、あなたはちょっと考えおかしいんじゃないですかって言いたいのはですね、これ見たらわかりますけど、木を伐採してね、太陽光発電にしたらどういうことになるか。もちろん、あの、木っていうのは CO2、まあ、吸収しませんけどね、あの、プラスマイナスゼロですけど、まあ、樹木っていうのは生きてる間は CO2 を若干吸収しますけど、まあ、死んだら、自分の体腐っていってまた CO2 出しますからね。全部の寿命を考えたら樹木は CO2 プラスマイナスゼロ。だけどまあ、あの、土の中に少しはね、沈んで石炭なんかになりますから、まあ、そういう点では、樹木があったら少し CO2 は減る。とは言えますね。それは地球が46億年経って、まあ樹木とか動物の死骸なんかが地下に埋まって石油石炭ができて、まあその分プラス海に溶ける分とかその全部入れて海に溶ける分はすぐ平行になっちゃうんですけど、地球の CO2 が減ってるということですね。だから生物がまあどんどん繁栄したら CO2 は減るということになって地球はそのうち CO2 を使い切れば地球の CO2 がなくなるので、生物は生きていくことができなくなるわけですね。で、日本の場合は特に人口密度が高くて、この37万平方キロメートルに1億2000万もいるんで、これ普通と全然違うんですね。大体平均的には国はですね、まあ、すごく砂漠だとかそういうとこ除いてですよ。まあまあ、国土全体がほぼ生活できると。例えばヨーロッパ。文化が発達してますね。大体家がありますよね。まあそういうところで大体日本の面積ぐらいですとね、まあ、3000万人から4000万人ぐらいなんですね。まあ森林の多さとかそういうのはちょっとありますけどね。まあ大雑把に言えばそういうことなんですね。で、北欧とかそういうちょっと人間が住むのに適してないところが多ければ、大体日本の大きさぐらいだったら500万人っていう感じなんですね。ですから日本の1億2000万人というのはものすごく人間が多いんですよ。で、しかも日本は先進国ですから、一人当たりエネルギーものすごく使うんですね。暖房も使うし、冷房も使うし、自動車も使いますし、そういった交通機関ですね。こういったものも大きく使いますし、電気なんかもものすごく使うんで、まあ、そういう意味では37万平方キロメートルで1億2000万で日本人ぐらいの文化的生活をしているってことになりますとね、これはやっぱり、よほど自然を大切にしないと、自然の中で快適に暮らすっていうことは、日本はちょっと難しいんですね。それはよくわかってると思うんですよ。日本人ですから、日本に住んでるわけですからね。まあ、江戸時代はだいたい3000万人ぐらい。エネルギー、人ではほとんど使えませんでしたからね、あの頃は。暖房はまあ、山の木を切るぐらいで。冷房はもちろんありませんということなんで、それから自動車もありませんしね、新幹線もありませんから、 それは江戸時代の人はエネルギーすごく使いましたね。今の40分の1とかいう話もあるんですが、まあそのぐらいの桁だと。それでも人口は3000万だった。だからある意味では日本っていうのは自然豊かな土地だったわけですね。そういうこと全部知ってるはずなんですよ。だけど、どうしたんですかね。頭がちょっと狂ったわけじゃなくて、やっぱり金が欲しいっていうことでしょうね。日本人はとにかく今考える順序がですね、この知事さんも奈良県の知事さんもそうなんでしょうけど、お金からスタートするんですよ。これネット見てるとよくわかりますね。昔は一番最後に、すまなそうな感じで、もしこのブログがね、役に立てば、いいねを押してください、なんつうのあったんですけど。最近はね、もう番組の一番最初、ブログの一番最初からね、まずは、見る前に、いいねを押してくださいとか、登録してくださいとかやってますからね。お金のためにやってんですかって感じなんですね。多分ブログも最近お金のためにやってる人多いでしょうね。だけど、ブログは見なくてもいいからば、お金のためにやっても構いませんけどね、知事さんがお金のためにやってもらって困るんですよ。自分のお金のためにね。昨日は東大教授でしたね。東大教授とか知事さんとか国会議員とか、そういう人の金で仕事をする人が、金が欲しさで仕事はどうでも言ったら、やっぱり国はダメになっちゃいますね。まあこの頃だから子供っていうのは間違ったことを習って成長するんでしょうかね。昔、高等学校で講演を結構やってた頃は、この頃高等学校の講演に呼ばれません。なんで僕呼ばれないかって言ったら、高等学校で教えてること、私の言ってることと全然違うからなんですね。で、高校の理科の先生一回聞いてみたことがあるんですよ。本当に今日、教科書に出てるような、理科で嘘のことを教えていいんですかって言ったら、それ困ってるんですけど、それ教えないとね、生徒が点数取れませんからって、そんな日本でいいのかなと思ったりね、そういうのに一人一人も抵抗できないから、もう世の中全体が金で人を騙せばいいってなってるからもうしょうがないと思って、若干諦めてる感じでしたね。もちろん僕には反論なんか全然しません。まあそういう世の中になりましたんで、ちょっと私もこの我ら日本人っていうのをやっていくときに、この太陽光発電なんか見るとね、本当に皆さんどう思ってるのかなと。CO2 が3倍になって、お金もものすごく電気代も高くなって、しかも作ってるとこが中国だと。その中国は日本に対して核ミサイルを向けていると。こういう状態をいいと思ってるのかなと思ってですね。思ってるとしてはえらい違うな。まあ少なくとも NHK はそう思ってますよね。そういうふうに放送してますから。NHK はもうどういう心かはっきりしますよね。とにかく日本人を騙して受信料で食べていこうと思ってるわけですから。まあこれはしょうがないっていうか、まあ現在の日本が金中心に人を騙してお金を取るということを中心にしてるっていうことは、まあ別に難しいこと言わなくても NHK のことだけ言えばいいんじゃないかという思いますね。私は NHK 潰せってんじゃなくて、やっぱり日本だから、日本に NHK があるなら、やっぱり NHK の人が自分たちが受信料を取ってるんだから、自分たちは正しいことを放送しなきゃならないというふうに思ってほしいというふうに思ってるわけですね。僕は前向きですから、人を非難してるわけじゃなくて、みんな非難してると思ってるんで、武田先生は NHK を批判してるとか、NHK 嫌いやとか、そんなことないんですよ。僕はもともと心がそういう気持ちじゃないんですよ。よくしてくれって言ってるんですよ。で、もしかしたら NHK の人が、自分たちは太陽光発電で CO2 が出ないと思ってるっていうおバカさんが NHK に入ってるかもしれないから、ね。だから、一応そういうことは人を悪くは取らないで、NHK の人はおバカさんで太陽光発電は無料で無限だなんていう小池百合子さんと同じこと考えてるかもしれないなと思って、一応ご注意申し上げてるということなんですが、これなんかひどいですね。これ見てひどいなと思わない日本人がいるってことになると、今度は我ら日本人っていうのが本当かなと思ったりしてですね、そこぐるぐるになっちゃうんですね。